ーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ7月です。平山先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
もうねしつこいですけど今日もお肌綺麗ですね。
そんなことないんです。
もう本当にシミ一つないな。男性なのにと思って
大きいのがあります。
いやいやいやいやいや、夏休みなんですけどもね、はい、新十津川もイベントがことごとく
です ね。はい、でもなんか、やっぱりこの時期はなかなか難しいですけど、何か9月でしたか、
はい
はい、大きなイベントがあるような話を行こうと思
って楽しみにしてるんですよ。すごいアーティストさんばかりが新十津川に集合、すがしかおさんが見たくて、ねね、なんかちょっと新十津川であるっていうのがめちゃめちゃ嬉しかったですよ。
本当びっくりしました、
ね、でも早く私はデイブリッジ、
あ、
はい、
そうですね、
毎年楽しみなん で、
ね、
デイブリッジが見たいなと思いますよね。さあ、7月なんですが、もうそろそろ来週あたりから先生夏休みに入るんですけども、はい、今日は夏休みに入った子どもさんたちの歯についてのお話なんですが、はい、まず気をつけることって何ですか？
そうですね、
あ、ちょっと待ってください、はい、その前にお客様ご紹介するの忘れてました、
はい。それでは本日のゲストですが、空知歯科医師会の広報担当お理事、そして滝川市、で開業されております、コスモデンタルクリニックの院長柳宗次郎先生です。
はい、柳先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
すいません、出番ないなないなって思ってたでしょ。
ね
え、私 の憧れの先生 の親戚だって聞いてたんで、はい、今日の久しぶりにお会いするの楽しみしてたんですけど。
そうですね、楽しみでした。
平野先生、あのね、
はい、
コスモデンタルクリニックさん、私家からファミマに行くのに曲がる目印にしてんです。あ、先生ところあそこから曲がっていったら一番駐車場の横でいると思って曲がらせてもらってます、
ね、まあ、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ
手で、建物に向かって
よろしくお願いします。
ですね、今子どもの歯のことっていうことで、はい、まず平山先生、一番に気をつけなきゃいけないことって、
はい、夏休みどうしても普段の生活リズムが変わってきます、まあ、どうしてもこう朝学校に行くのに急いで準備をしてってことじゃなくてダラダラになってしまったり、甘いもの、美味しいものがお口に入りやすい季節でもあります。冷たいものであったり、美味しいものいっぱいありますので、そんな中でやっぱり生活気をつけた方がいいのかなって思って考えてます。
ということは規則正しくってことですか？
はい、そうですね、はい。
そんなになんかダラダラするのって歯に良くないんですか先生？
ついついやっぱりね、ダラダラ食べみたいな感じで、はい、あ、これも食べて、その後次におやつはこれを良くないんです、これが実は、はい、
なんかね、子供じゃないけれど、はい、歯磨いた後にメロン食べたくなったりとか、歯磨いてるのに果物だったらいいんじゃないとか思うんですけど、
はい、
ジュースだったらいいんじゃないと思うんですけど
結構糖分多いんですね、ジュースとかもね、はい、
ダメですか？
見た目思った以上に甘いものが入っている、いわゆる砂糖が入っているんですね、
はい
はい、で砂糖っていうのは、虫歯菌が分解して酸を産生しますので、それで歯が溶ける、これが虫歯です、
はい
はい、虫歯のリスクが高くなります。
果物だったら、
はい、果物もやっぱり果糖っていうんですかね、入ってますので、やっぱり食べたら早くうがいするとか早く磨くとか、それがいいんじゃないでしょうかね。
絶対甘いものを食べたもの残しちゃいけないんですね。
ということなんです。
はい、ダラダラ食い、
そうですね、
ダメですか、
はい、
はい、
気をつけましょう。
ほどき柳先生家ってね、はい、子供さん の患者さんみたいな方来ます？患者さんみたいなというか、はい、患者さん来ますか？
はい、なかなか来るんですけども、
はい、
やっぱりこの時期は先ほども平山先生言ったように、うん、夏休みになると生活習慣が乱れやすくなりますので、虫歯リスクがかなり上がるという報告があります。
やっぱそうなんだ。
特に気をつけてもらいたいのは、やっぱり学校行かなくなるとどうしても自由な時間が増えますので、うん、
はい、
規則正しい時間割がなくなります、
うん、
なくなるというのはなくなる家の方が多いような気がしますので、
そうですよね。
そうすると普段勉強している時間帯にちょっと食べてみよう、そんなことで こそっと食べたりして、
うん、
お母さんに見つかって
あ
そんな状況が続くといつの間にか虫歯になってるっていうことが多くあります。
例えば夜寝なきゃいけない時間なのにこっそり起きてて小腹空いたから、はい、なんかちょっとつまもうかなとかですか。
まさにその通りですね
ゲームしててとか
そうですね
やりそうですよね、はい、ネット見ててとかね。確かにそうですよね。
お母さんたちも忙しいですから、ね、なかなか学校行ってる時は学校にお任せきりだと思うんですけど、
はい、
仕事行ってると家にいる時に何やってるかわからない、うん、そういう状況で、
はい、
よく食生活が乱れるという報告もありますので、ね、より注意が必要な期間であるとは思います。
じゃあ先生のところも子どもさんが患者さんが増える夏休みは結構増えますか、はい
すね、
痛くなったって、
はい、夏休みになると急激に予約の方がいます。
平山先生のところも新卒館の子どもたちが、
はいあとですね、春の学校歯科検診が終わった後、はい、やっぱり点検を兼ねてっていうことでお見えになる方も多いですね、う
んはい、なるほど。それはねまだね、
はい、
あの点検なんでいいですよね、
はい、いいことだと思います。
そうですね。あれってもう本当に点検はすればするほど子どもさんの歯にはいいんですか。
そうですね、虫歯やっぱりできやすいんですね。例えば奥歯の噛み合わせの面とか、
うん
隙間あたりに意外と虫歯ってできやすいんですね、うんはい、ついついそのさっき言った、ダラダラ食べる習慣とか、よく噛まないで、
うん
ごっくんって飲み込むっていうのは、うん、噛むことによって唾液もよく出ます、
うん、
唾液ってなんかツバっていうとなんか汚く感じるんですけど、唾液ってすごく、いい作用があって、消化も助けたり、殺菌もあったりっていうことで、うん、で歯を石灰化する、まあ歯を硬くしてくれる作用もあったりします。ですからそういう意味ではよく噛んで唾液をよく出して食べるというのはすごい大事なことだと思います、う
ん、よく噛んで唾液を出して、
はい
はい、柳先生のとこに来る子どもさんたちは、はい、ギャン泣きされたりしないですか。
いやそういう子もいっぱいいます。ただやっぱり泣く子もそうなんですけど、お母さんにちゃんと説明して、
うん、
虫歯にならないようなお口の環境づくりっていうのが大切だっていうのをまず親御さんに教えています。
そんなに泣かなきゃいけないほど痛いほどになってから来たんじゃダメだってことですよね。
そうなんですね。できるなら悪くなる前に来て、ですから先ほど言った検診、
はい、
定期的に来るというのはものすごい重要なんで、できれば休みに入るとき習慣づけてきていただくと大変助かります。
そうだ、もう早めに見つかってればそんなに痛くないで済むんですもんね。考えたらね、そういうことですよね、はい、痛いっていうことは私も神経抜かれることが多いんですけど、あそこまで行くともうダメだってことですよね。
だんだん歯って再生して良くなってこないんで、
はい、
触れば触るほどだんだん次には大きな処置になりますので、やっぱり早いうちに見つけて、うん、早いうちに処置ができれば、
はい、
もしくはその前に作らない、虫歯を作らないようにするのが一番いいですね。最近よく思うんですけど、うん小さい子供の時はよくお父さんお母さん仕上げ磨きをしてあげる方が多いんですけど、うん、小学校に上がると結構お子さんに任せちゃうお父さんお母さん多いような気がするんです、
う
ん、
そうかもしれない、
はい、でやっぱり小学生のうちは意外と磨ききれてないことが多くて、そういうことでも虫歯できやすいという心配もあります。
あれですよね、大人ですら磨き残しがあって隙間ブラシ使ってそれでもダメ で病気 になるのに、歯周病になっちゃうのに、子供さんなんてそんな綺麗に磨けるわけないですよね。
そうなんですよ、
早い話ね、ですよね。
今はだからスマホとかでもよく歯磨きのお助けするアプリなんかがあるみたいなので、
はい、
そういうのを使いながらこう補助的に歯ブラシをやってる子も、
うん
いるというのを聞きしてますので、
うん、
できるだけ歯ブラシをしやすい環境を作ってあげるというのが重要なことだと思います。
あれはどうなんですか、学校に行ってたらフッ素でうがいとかあるんでしょうけど、はい、お休みになったらフッ素できないじゃないですか、はい、そういうのってどうしたらいいんですか。
基本的に今歯磨き粉にもフッ素入りの歯磨き粉がたくさん出てますので、
うん、
そういうのを使ってしっかりとフッ素をうまく利用していくっていう方がいいと思います。
なるほど、
はい、
で例えば学校でできないから歯医者さんに行ってフッ素塗布してもらってもいいですか、
はい、それも
お願いして、
はい、 それも OK です。
だって全然違うんですってね、あのフッ素使うのと使わないのと。じゃ
あ、あのフッ素の濃度も違うんですが、はい、やっぱり毎日できないんであれば、特に休みに入ると歯医者さんに行って特別なフッ素を塗ってもらうのも一つの方法だと思いますし、
うん、
ただし、あのしっかりと毎日続けるということが大前提になりますので、フッ素塗ったから終わりじゃないんですよ、ね、
うん、
そこだけしっかりと毎日続けていただくことが重要になります。
はい、の夏休みの間ね、歯をどんだけ守るかで夏休み明け痛い思いしなくて済むの ですよね。親御さんぜひちょっとこれは見てあげてほしいですよ ね。私もあの虫歯があって、あのこれもうちょっとちゃんとしてたら歯全部揃った状態で大人になれたのになって、やっぱちょっと今になって大事さに気がつきますもんね。
その時はわからないので、ぜひお父さんお母さんしっかりと歯ブラシをするように子供さん見ててあげてください。
あのあれですよ、大人になってニカって笑った時に銀歯がキラッと光るの恥ずかしいですからね。
そうですね、
ね、はい、それって子供のうちからしてないとしょうがないですもんね。なのでぜひ親御さんのこう目にかかってますので、はい、これはちょっとやってあげてほしいところですね、
はい、
あのさっきちょっと唾液の話ありましたが、はい、ちょっとあの私物を食べるのになるべく小さめに口に入れてよく噛んで食べないとダメなんです。でそれはほら唾液は大事だって先生さっきおっしゃってたんですけど、ちょっといろんな意味でお年頃なもんですから、この食堂の手前で突っかかるんですよ食べ物がそれが辛くて、もうあの人のいないとこでおにぎりとか食べられないんですよ。ここで詰まっちゃって息止まりそうになるんですよ。なので小さく口に入れてよく噛んで、ね、
食べる量を調整するっていうのがすごい大事。
そう、それかね噛む先生さっきおっしゃってましたけど、噛むの、もう噛まないと敵目、ここで詰まるの先生笑ってますけど本当にそのうちなるんですよ。
あの噛むというよりも、あの今はですね、あの柔らかい食物食べ物がいっぱい増えてきてますから、よく噛まないでもう飲み込む子が多いので、
そうなんです。
そういう意味合いでも顎の成長とかもよく噛めば顎も成長しますので、ぜひ柔らかいものじゃなくて規則正しいものを与えてあげる方がいいとは思います、
うん、私も
そうです
私にもですか、
何歳になってもです。
何歳になってもですか
これからあの人間年取っていくと少しずつ落ちていきます、
ね、はい、いや本当にね実感してま
そうですね。
噛むことがこんなに違うんだと思って。
さらに年齢とともに、まあ、以前にもお話し出たことがあります、口腔機能が低下していくっていう問題、はい、オーラルフレイルですね、うん、はい、そういうことが出てきますので、まあ、できるだけゆっくり噛んで食べやすい量を食べていただいて、むせないように誤嚥しないように気をつけて食べていただくことが大事
です。いやでもね、あのちょうど今あの私ここにガム持って入ってるんですけど、唾液が出づらくて、でやっぱり唾液が出づらいとほら口の中の衛生に良くないって先生たちから聞いてたもんですから、あ、その状態ですね私は、まさにね。なので唾液出すためにあのガムをちょっと時間あるときに口臭予防もかけて噛むようにしてるんですけど、これどうなんですか
先生。いいと思います。あの唾液を噛むということはよく噛むということ で、顎をよく使いますので、まあ、顎の力にもなりますし、よく唾液を出す、ただしその時に気をつけたいのは先ほどの甘い砂糖が入ってるガムを気をつけたらいいんじゃないかなと思ってます、
はい、ということは、はい、砂糖の代わりの甘味料のガムを噛めばいいですね、は
い、いろいろ代用の糖分がありますが、中でもキシリトールの成分が多いガムですね、
うん、
がいいんじゃないかなと思います。
キシリトールのね、はい、飴でね、
そうですね、綿飴ね、あ、作りましたね、
作りましたよね、はい、あれすごいですよね、キミちゃん先生 ね、
はい、
でもそういうのだったら、まあ、甘いものをとっても、まあ、マシっていうことですかね、
は
い、
あの虫歯菌がですね、うん、分解できないんですね、キシリトールの成分、甘みは、はい、で分解しようと思って一生懸命虫歯菌が働くもんですから、虫歯菌疲れちゃって、
うん、
虫歯菌の能力も下がります、
うんうん、
ということで、虫歯予防にもなるということで、うん、非常にいいと思います。
このキシリトールのガムっていうのは大人も子供もおすすめですか。
はい、そうだと思います。あのもちろん年齢に関わらずです。ただあまり小さいお子様はちょっと難しい、うん、タブレットとかはあの 形によっては難しいものもあるかもしれませんが、はい、小学生以上であれば全然問題ないんじゃないかなと思います、
はい、柳先生ね、お子さんの頃ね、はい、ガムもう粒でした、はい、私板ガムだったですよね、はい、あれの方がなんかめっちゃ噛んでる気するんですけど、今ほとんど粒ですよね。なんかね、なんかあのコーヒーガムとかバナナガムとかね、ブルーベリーガムとかね、
ありました。僕ブルーベリー大好きです。
あ、美味しかったですよね。今見ないですよね。全部粒ガムになっちゃって。
シートルになってからおそらく虫歯の数が減ってきたと思いますね。
やっぱそうなんだ。
そういう方に本当にいいんですが、虫歯にならないわけじゃないので、しっかりとブラシで機械的に磨くっていうんですかね。必ずブラシで歯を表面を汚れを落とすことは忘れずに、はい。
この間実は平間先生からベロ磨くブラシをちょっと試してみてっていただいたんですけど、最初はなんかどうなろう、どうなんだろうと思ってたんですけど、やりだすと癖になるっていうか気持ちいいもんですね。
はい、まあ、やりすぎないように何事も気をつけてください
そこなんですよ、そこなんですよ。なんかこうやりすぎちゃって、隙間ブラシもやりすぎちゃって、なんか隙間がすごい空いてきたような気がするっていうか、なんかやらないと気持ち悪くなっちゃって。
ただすごいやっぱりね、すっきりした感じしますし、お口の中さっぱりもした感じしますよね、
なんか全然違いますね、はい、なんかその、あのもうこのコーナーをやるようになってから、歯ブラシはテレビ見ながらずっと15分間ぐらいと思ってやってって、最後の仕上げにあのなんだっけ、フッ素入りの歯磨き粉、はい、あの1445でしたっけ、1448でしたっけ、
1450
です。 BPM のやつを選んでやるようにはしてるんですけど、はい、でもそれでも磨き残しあるんですよね。
ただ我々がいるので、それで定期的に歯医者さんに行って見てもらった方がいいと思います。
やっぱりそうなんですね、はい、いや、あの私この左の奥の歯がちょっとあのメンテナンスでいつも気をつけないと歯周病ありますよって言われてるんですけど、磨いてなんとかしてるんですが、あの隙間にね物が挟まるまではいいんですけども、隙間の上の歯と歯茎の間の方に挟まるようになっちゃって、あんなに隙間ブラシでもしっかりやったのに、なんかの拍子になんか何も食べてないのにゴミ出てきたと思って衝撃を受けたんですよねこういうのは絶対歯医者さんじゃないと取れないなと思って。
そうですね、あのサイズもいろいろあると思いますので、まずそのサイズが合ってるかどうかっていうのを確認してもらってもいいかなと思います。
なるほど。
人ともに歯行きもできますので。
だってあのね、虫歯以上に大人の歯周病はものすごいわからないところでどんどん進行していくってみんなが持ってるって言いますもんね。
自覚症状がないですもんね。
あの本当にあの結構多いです、割合としては、
はい、
まあ、前にも言ったことあったかもしれませんが8割ぐらい、の方にあるんじゃないかって言われてます。
はい、私はもうその話を聞いてから、あの夫の食べさしのものを食べれなくなりましたひどい、それはひどい自分の食べさしのものは渡すのにでも良くないんですよね、確かね。
そうですよね、
あんまりよろしくはないですよ、その後ちゃんと歯磨かないといけないんですよね、ということで、はい、なんかちょっとしんみりしてしまったところで今月もそろそろお別れなんですが、とにかく子どもたちの歯を守るためには、ちゃんと親御さんが規則正しい食生活と生活、そしてこの夏休みの機会にメンテナンスを歯医者さんにしてもらおうということですね。
はい、
はい、大人の人もちゃんと規則正しくやりましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。